皆様こんにちは。技術を担当しております西田でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日私からはこの内容をご説明いたします。まずはじめに当社の技術開発の現状認識と基本方針です。ご覧いただいているのは当社の研究開発費の推移とその売上高比率です。この期間中、売上高は2兆円強の幅で変動していますが、研究開発費については売上高比率5から 6% 程度で安定に推移しております。技術開発は事業成長、売上利益拡大の源泉です。事業の基礎体力と捉え、一定の規模を保って投資を続けてまいります。ただいまご紹介しました研究開発費の推移を事業別に分解しますとご覧のようになります。昨年度は東芝メディカルシステムズの売却により同社の研究開発費が連結外となった影響が見られますが、現在の注力事業であるエネルギー社会インフラ現在開発費を重点投下していることがご覧いただけると思います。今年度は財務基盤の強化先ほど綱川が申し上げました通り、東芝は製造業として141年の歴史があります。この間、ここに示しますように、数万台、数百万台といったスケールでお客様に製品をお届けしてまいりました。これは自社製品を通じて多くのお客様との対話の機会をいただいているということになります。IoT、インターネット・オブ・シングスが進展する中、こうした製品がお客様に新たなサービスを提供する将来のポテンシャルになることは言うまでもありません。これまで培ってきたものづくりの技術力に顧客起点のソリューション技術力を強化し重ね合わせることで様々な課題を解決していきたい。その思いを込めて形のあるソリューションで社会課題を解決することを基本方針といたしました。この基本方針に沿って技術開発はここに示す4つに重点を置いて進めます。すなわち製品そのものの機能、品質、コスト競争力を高めるための革新技術、ユニークな形ある製品をソリューション化する技術、データ処理そのものがお客様に価値をもたらすケース、つまり形ある製品が生むデータを顧客価値に変換する情報技術、そして複合事業体であるという私たちの強みを生かし、ある事業で磨かれた技術を複数の事業領域に多面転換できる基盤技術になります。次に私たちの技術開発、研究開発の体制についてご紹介いたします。創業者により東芝に実験室が設置されたのは19世紀に遡ります。その後、中央研究所や事業特化の研究所、および生産技術研究所が1960年代から順次設置され、現在の研究開発組織につながっています。最近では、本年4月にソリューション開発センターを新設しました。この組織は、テレビ、パソコンなど消費者向け製品の ICT 応用技術をエネルギー、社会インフラ、ストレージ、IoT、など幅広い事業に展開することをミッションとしています。また東芝グループ内のみならず、こうした技術をもとに社外のお客様と共同して新しいソリューションを作り出すことも目的としています。すでにいくつかの共同プロジェクトが動き始めております。こちらが現在の東芝の研究開発体制になります。社内カンパニー直属の研究開発組織として図中、中央に青で示される3つのラボがあります。このほか、グループ会社にもそれぞれの技術開発組織があります。コーポレート直属では、右上の3つのセンターがあり、当社グループ全事業や新規事業の創出に向けた先行的な技術の研究開発を担当しています。海外には右下の5つの研究拠点があります。 いずれもその国々の特性に合わせた研究開発ミッションを持ち、現地採用の技術者を中心として研究開発が行われています。それぞれの技術部門の役割についてご説明します。この図の右側からの順番となりますが、コーポレートのラボは新規事業の創出に向けた技術や各事業の将来課題を先読みした研究開発に取り組みます。コーポレートのラボで研究開発された技術は、カンパニーのラボとカンパニーの技術部門に引き継がれ、製品やサービスを形作っていきます。カンパニーのラボは、製品を再化する技術を生み出すとともに、コーポレートのラボの先端技術の応用開発やシステム化を担当します。カンパニーの技術部門は、各ラボで開発された技術を製品・サービスに実装します。今年度のこれら組織への研究開発費の配分状況は、それぞれ約 12%、11%、77% となります。なお、これらの研究開発組織や技術部門では、部門相互の人材交流も積極的に行われています。続きまして、社会やお客様の課題解決に向けて取り組む私たちの技術の例をいくつかご紹介いたします。現在の社会は、ここに示すような様々な課題が顕在化しています。経済、社会の成熟化と科学技術の進展によって、未来社会の姿やリスクが比較的高い精度で見えるようになってきました。解決すべき社会課題は多様化、複雑化し、その数も尽きないように思われます。私たちは、技術力をもって今の社会が抱え、これからの社会が直面する課題をいち早く発見し、その解決手段を提供することによって、社会とともに発展していきたいと考えています。多数の社会課題の中から、本日はいくつかに着目し、その解決に向けた私たちの取り組みをご紹介します。まず一つ目は、情報爆発への対応です。インターネットの普及、IoT の進展などにより、世界で生み出される莫大な情報をいかに整理し、人間にとっての価値に変換、蓄積するかが課題です。次に、温室効果ガス増加への対応です。将来にわたって住みやすい地球であり続けるために、化石燃料の使用と CO2 排出量をいかに抑制するかが世界的な課題となっています。さらに、高齢化と労働力減少もクローズアップされてきます。何歳になっても活躍できるような社会を作り出すとともに、より少ない生産年齢人口でも生産やサービスの質や量を維持していくことが世界的にも求められています。最後に、異常気象や災害激甚化への対応です。止めることのできない気象現象といかに向き合い、災害が深刻化することを防ぐかは人類共通の課題といえます。情報爆発への対応として、東芝はご覧のような価値を提供する技術開発に取り組んでおります。特に現在注目を浴びている人工知能については、半導体製造工程など東芝特有のビッグデータの活用、社会的なニーズが高まる自動運転への早期適用、および画像や音声処理といったメディアインテリジェンス高度化を強化領域として研究開発を進めております。本日は図に示される解決技術から3つを紹介いたします。なお、ご覧のスライドで展示のマークをつけたものについては、本日別室で展示説明を行っております。ビックスフラッシュは、これまで二次元構造であったデータ記録層を三次元的に積層することにより、単位面積あたりの集積度を高めた新構造のフラッシュメモリーです。48層については、すでに四日市工場に新設した第二製造棟にて量産を開始しており、64層についても、世界で初めて今年の7月からサンプル出荷を開始いたしました。積み重ねた層に貫通する穴を開け、その中にメモリーセルを形成する工程が新しい課題技術となり、また課題となりますが、現在は生産性の向上とさらなる多層化に向けた技術開発を進めているところです。現在の主力製品である2次元の難度型フラッシュメモリーとともに、市場が求めるコストや性能を持った ストレージデバイスのラインナップを整えてまいります。メモリーのコスト競争力は製造不止まりが大きな要因であることはご承知の通りです。半導体製造ラインの各装置から出力されるデータは1日に16億件にも上りますが、現在人工知能技術の導入でこのビッグデータを有効に活用し、より短期間で不止まりを上げる取り組みを開始しております。例えば電子顕微鏡画像からの血管自動分離、あるいはウェーハー内不良チップ分布からの不良原因の推定に人工知能を適用し、ご覧のような効果を得ております。革新的技術の適用で製品の優位性を維持向上させるとともに、大量のデータから価値を生み出すという2つの側面で私たちの技術が事業競争力につながっております。情報化社会におけるビッグデータのうち、画像はデータサイズが大きい上に簡単なく入力されるという特徴を持っています。東芝は約50年前の1967年、郵便区分機向けに世界初の手書き文字読み取り試作機を完成させました。この時、当時の総合研究所で開発した光学文字読み取り技術が現在の私たちの画像認識技術の源流になっています。その後、画像認識技術は図面読み取りや顔認証ゲートシステムなどに搭載され、現在もさまざまな製品に展開されています。もちろん、郵便物自動処理システムにも高度化された技術が継続して搭載されています。また、大量の監視映像から特定の人物を高速高精度に照合する技術や、風景の中にある外国言語の文字を翻訳して表示するシステムなどにも展開を進めています。次に当社の画像処理技術で社会課題を解決する一例を紹介いたします。高齢化の進展、あるいは新興国での交通量の急拡大などへの対応として、交通事故を未然に防ぐ高度な運転支援や自動運転を実現するニーズが急速に高まっています。運転者はさまざまな感覚を駆使して瞬時に判断し自動車を操作していますが、これと同じことが自動運転システムにも求められます。最新の超低消費電力プロセッサービスコン T4 は、画像特徴量抽出認識アルゴリズムを再化し、夜間での歩行者認識性能を向上させました。また左の図で示すようなさまざまな認識制御をリアルタイムで実施できます。このように高度な画像処理を一つのプロセッサーに収めることで、主な情報処理を端末側で行えることになり、総合的に通信量を削減することができます。また、処理の即応性に優れたソリューションを提供できることも意味しています。私たちは自動運転の実現に向け、人工知能によるさらなる高度な認識技術の共同開発を進めることで、株式会社デンソー様と基本合意いたしました。車載以外の展開としては、ビスコンティを搭載したインテリジェント画像解析ボックスが製品化されました。この製品は、クラウドと端末の適切な処理配分を実現した先行的な例と言えます。変わりまして、温室効果ガス増加への対応ですが、これにつきましては、この後の風尾の発表の中で詳細にご説明いたします。高齢化社会と労働力不足に向けては、ご覧のような技術で課題の解決に取り組んでいます。本日私からは重粒子線がん治療装置についてご説明します。日本人の死因の第一位はがんです。がんは怖い病気だという不安を、がんを恐れず共存して生きていけるという希望に変えるため、患者さん一人一人に合ったがん治療の技術を開発していく必要があります。私たちは小型で病巣に確実に重粒子線を照射できる重粒子線治療システムを開発しました。世界で初めての超伝導磁石採用によって装置を小型化、また回転ガントリーにより360度任意の方向から照射を行うこともできるなど、さまざまなメリットを提供できます。さらに呼吸による腫瘍の動きを体内埋め込みマーカーなしで確実に捉えることや、ビームの細かなスキャニングによって複雑な形状のがん細胞にも高精度に照射ができることなどの特徴も持っています。 手術する必要もなく、がん細胞のみを確実に狙うので、治療による身体への負担を大きく低減することが期待できます。4番目の社会課題として、異常気象・災害激甚化への対応を取り上げます。ここでは、フェーズドアレイレーダーを用いた気象防災ソリューションについてご説明いたします。ゲリラ豪雨に代表される気象災害は後を絶たず、経済的・人的被害を及ぼしています。私たちはフェーズドアレイ気象レーダーを開発し、大阪府・大阪大学との共同研究としてゲリラ豪雨の予兆を察知し、防災対策に役立てる実証実験を始めています。フェーズドアレイ気象レーダーは、上下方向に広く電波を同時に送受信することができるため、従来5分程度かかっていた観測領域の全体像把握を30秒程度で行うことができます。局所的な豪雨の原因となる雨滴の成長をいち早く発見し、速やかに注意報・警報を発表できるようになります。このことにより、河川・交通・上下水道・電力などの生活インフラを早期に対策することで、被害を最小限に食い止めることを目指しています。ここまでは、今の社会課題に対する解決方法を提供する技術的な取り組みをご紹介してまいりました。最後に、これから顕在化してくる社会課題に備える私たちの先端技術について4つほど簡単にご紹介いたします。不揮発性磁性体メモリー、MRAM は、SRAM のような高速特性と NAND のような不揮発性を兼ね備えた新しいメモリーです。その特徴を生かした低消費電力コンピューティングシステムやストレージシステムの実現が期待されています。ここでは、当社研究開発センターが昨年度まで NEDO のプロジェクトとして行っていた高速低消費電力 MRAM の成果を示しています。量子暗号通信は、光子の一つ一つにデータを伝送させる技術で、原理的に安全な暗号通信を実現できます。これまでの実証運用をベースに、この度イギリスの大手通信プロバイダーと連携して、金融業界等への応用探索を開始することにいたしました。自己増幅型レポーター DNA は、病気の原因となる細胞の変化を増幅・発光させることにより、ごく早い段階で病変細胞を発見する技術です。この研究は、奈良先端科学技術大学院大学との共同研究にて進めています。知識ベース構築、ディープダイブは、スタンフォード大学との共同研究によるビッグデータからの知識獲得技術です。人間の手作業では発見が難しかった情報の関連性を自動抽出し、知識ベースの構築を加速するものです。ここでは一部のみをご紹介しましたが、コーポレートの研究所を中心に、将来の新事業や将来の社会課題に取り組むための技術の研究開発と蓄積を進めております。これらの取り組みでは、オープンイノベーションを積極的に取り入れ、効率の高い研究開発を進めてまいります。以上、ご説明いたしましたとおり、東芝はこれまで培ってきたものづくりの技術力によって、形のあるソリューションを生み出し、それによって今後ますます多様化する社会課題を解決していくことを通じて、社会とともに成長、発展していきたいと存じております。ご説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。